いや徐々にね、外も
薄い、ね、
夕方を過ぎて、これから少しずつ暮れてきてる感じだね、さっきまで夕焼けがすごかったんだけど、
本当だ。
いやもう来週は9月なんだな、
そうですよ、9月ですよ。
夏の思い出って言って今日ファックステーマにしてるけど、毎年恒例で、8月の最終金曜日だからやってるけど、しかしなんか今年の夏も今までの夏とは違ってる感じだったね。
そん
なに6週間も花岡と会ってるなんて。
まずそこね。
まずそ、だから今年の夏はこんなにつまんないんだって。
あれ？あれつまんないは関係ないですよね。
どうもなんか今年の夏はいけてないな
って。いけてないって、いや
そりゃそうだよね。いけてるでしょ。6週間連続花岡と会ってんの。
どっかで会ってますからね。
いや参ったねこれね。本当参りました
けどね。びっくりですね、もう。
びっくりだよ。
ね、お手上げですよ。
お手上げだよ。打つ手なし。
打つ手なし。
4時間になったこのトワキンでございますが、ね、4時間になってからもう、そろそろ1年経とうとしてる。
そうですね。
去年の10月からだから。
本当だ。
花岡就任は10月から？
そうですよ。
おお、じゃああと2ヶ月で 1周年だ。
わあ。
どうですか本当にラジオお聞きの皆さん。
ね、わお。
じゃあ再来月は1周年
ですね。
でももうあっという間だよな、ね、りっちゃんだってもう10年以上
ですよね。
すごいよね。のすけくんと森友くんだってさ、
あ、そうだ、5年目、
もう5年だよね。
わ、
もうすごいですよ ね。私はだから再来月でこの番組も16周年、
ってことだ。
よくないね、16周年も。
いやすごいです本当にね。
ありがとうございます、皆さん本当にね、4時間になってですね、2時間で考えると、この時間が折り返し地点ということになりますよ、さあ後半だな、
後半
行ってみようよ。
じゃあ今日はあの妖怪のおばあちゃんでちょっとやってみようかな。
あ、そうなの、いろいろやりたいのね。
いろいろやりたい。
じゃあエコーかけなきゃダメじゃん。
これお願いします、ありがとうございます。
CD ないよ、
はい、
CD、
あ、 CD なくていいです。
なくていいの、
はい、ある、あ、いやどっちでもいいや。
マジでちょっと待って、
ちょっとごめんなさい。だってそんな準備してくれるとは。ありがとうございます。すいません、
いちいちね。段取りっていうものがあるから、生放送で急にねこの対応ができないんだから。妖怪でしょ。
すいません、そう、妖怪、これかな。そうだよ、そうだよ。 ありがとうございます。
ディスクエラーっぽいな、
ね、うっそー。じゃあ普通にやろうかな。
いや、いける。
いけます、
いけると思う。なエコーかけたまま、
さ、喋ってるよ。あ、来た。はい、まずは曜日別コーナーをお届けいたします。月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子ども向けテレビ主題歌を音楽の側面から検証する。はい、皆さん手のご用意は大丈夫ですか。いきますよ。だしだしろの徹底的にテレビテーマ、通称T7 をお楽しみいただきます。
恐ろしい。
ほら、8月だしちょっとホラーっぽく、階段っぽく、どうですか。
面白かった
あ、でもちょっと曲用意してもらってありがとうございます。
これ曲なかったら痛々しい。
そうね、痛々しかったですね。ありがとうございました。
これでやってたら痛々しい。これではできねえだろ。やっぱりこう、
ね、ありがとうございました。
あの妖怪のおばあさんは妖怪を紹介するおばあさんはなんかいよいよ独特なキャラが
、ね、ちょっと独立してきてますね。
ついに一人歩きを
一人歩きをちょっと覚え始めましたね。
いいぐらいだね名前募集
名前募集おーいいですね、
うん、名前募集中です。よかりなとか
よかり誰
よかりなばあさん
よかりあーなるほどね、うん、あーなるほどね。いいですね、うん、いいですね。募集中です。
いいね妖怪ばあさん。いいね、うん、なかなか使い
ますよ。 ありがとうございます、
うん、それぞれいろんなことやっぱこう声優さんはさそうやってこういろんなチャンネル持ってた方がいいね。
いやありがとうございます。
一番年上の役でやったのって何歳ぐらいの役やったことある、
うんうん、一番年上だと、うん、おばあちゃんあれ何歳ぐらいだったんだろう。まあ多分60ぐらいですね のおばあちゃんはの専門学校時代の時やったことありました。役で配役されてみんなで発表する場だったんですけど、
うんうんうんうん、
あのおばあちゃん役はそうですね10代の時やりましたね。うん、
一番下は
一番下はあ
一番下
5歳、
5歳、うん、一番下の役の方がおおそう
ね、あでもまあそうですね
声の質からしても
そうですね。
でもあながちなその子供っぽい喋り方だと言うからって言ってさ、
う
ん、年配の役ができないわけじゃないよね、
まあ、
やっぱそこはプロとしていろんな役をこなさなきゃいけないんだよな、まあまあはい、一番小さいの5歳、
うんうん、あおばちゃんやった。
あおばちゃんか、うん、あれはでも舞台だろ。
あまあ舞台ですよ、
うん、
あ声優
あおばちゃんって言って分かる人はいないと思う、
まあ、まあ分かる
の、うん、水の輪でな
そうそうそう、うん、舞台で
ね俺も出ましたけどそれ、うんうんうんうん、そうかそうか、うん、
だったりとか。
声優では
声優だと 10代かな。ああ10
ネズミ何歳ネズミ今出てるネズミ
ネズミか年齢設定ないんですけど多分、う
ん
まあ、30代ですかね。仕事多分バリバリしてる感じのキャリアウーマン的な感じなので。
もうなあだから人間だけじゃないもんな、
まあ、そう
声優さんは
そうなん
宇宙人にもなんなきゃいけないし動物にもなんなきゃいけないしな、
ね、いろいろ、はい、幅広くね。
そうだね
頑張ります。
だこの T7 っていうコーナーはさ、うん、すごいたくさんいろいろなこのアニメだとか、はい、特撮ものだとか、はい、実写ものをこうやって紹介してるでしょ、うん、昔のでこれは昔なんかはこう生だったりとかするわけだよね。
うん
吹き替えも
確かにそうですね。そうですよ。
でこのアテレコだとかさそういう作業もさ、うん、なんかすごいアナログに多分昔はやって、
う
ん、今みたいにコンピューターでコピペするような
そ う, です、ね
ね、そういうミックスとかじゃないの、
もう
一発で本当にやらなきゃいけなかったりとかしてたんだろうしね、
はい
うん、だから音楽の側面から検証するけどやっぱりこの作品も当時のスタッフ一人一人が結構精魂込めて作ってたっていう、うん、一本一本にいろんなドラマがあったんじゃないかなと思うんだけども、はい昔懐かしい子供向けテレビ番組の、うん、を音楽の側面から検証してますよ、
はい、
この T7、
はい、
最近ちょっと動物ものが続いてて
うんそうですね、
ノラクロだとか
うん
からドンチャック物語ドンチャ
ックよかったですね。ドンチャックがもう耳にずっと残ってて、
うん、だから結局声優さんが歌ってるっていうね、
まあ、そうですね確かに
とこもあるわけなんだけどさそこであれもキャラクターの使い分けというこのプロの技術
うん
だ多心心おじさんと多心心お兄さんをちゃんと使い分けるこのプロの技術、
うん、
全然使い分けられてないんだけどいろいろありますけど、
はい、
今日のはすごいよ言っとくけど今日のこれはすごいよ、
うん、すごい
だって花岡がネズミやってんだろ、
うん、
今日は馬だよ
馬だ
馬だよ
馬さん、
うん、
えこれ
馬なんだよ
馬が主役
馬主役だよ
馬主役
馬主役、
うん、
主役か
あれ
主役の名前になってるよ
もうおうおう
今日はねアメリカのドラマ
お
アメリカで制作されたドラマが日本の60年代にたくさんいろんなのが、
う
んうん、この間もうちのママは世界一をやりましたけど
うん、うん
まあ動物系でつなげてみるとこれはすごい1962年の10月から始まって64年の4月で日本の方の放映は終わってるんですが、
はい、
毎週月曜日の19時夜7時からやっていたという番組俺が生まれる前の番組だな、はい、これなミスターエド
おーミスターエド
エドはるみさんじゃないですよ
あれ
ミスターエドだ もうね、次のオリンピックは東京オリンピックだから、
うそうですね、
ミスター江戸で行かないとい
けない。
ミスター江戸、江戸は山口さんじゃないですよ。
あれ
ミスター江戸、こちらご紹介しようと思いますが、すごいです、
ね、
馬が喋るんです。
昔からあったんですね。
実写だよ、実写
なんですよ。そう、実写、本当馬ですね。
馬です、
馬です。馬がいる。
ED と書いて江戸です、
うん、ね、馬、
アメリカではミスター江戸というタイトルで親しまれている、
はい、
幸せな家庭を築きながらも人生に悩むサラリーマンの夫ウィルバー、
うん、
ウィルバー君、うん、ウィルバーさん、その夫にだけ言葉を喋る馬江戸との友情を優しく切なくコミカルに描いたアメリカドラマです。日頃トラブルがあるたんびに納屋に行き、ウィルバーは飼っている馬に一方的に自分の辛さをよく語りかけていたんです。
うんうん、
ある日突然、
うん、
その馬が喋り始めます。
な
ぬー挙句の果てに人生相談までしてくれるようになります。
うわー、すげ
ー。しかも英語だけではなく、うん、ウィルバーもわからないようなスペイン語すら理解していて、
すげえ。
人間が途方に暮れていることにさらっという知恵をくれたりします。
すごい。
でこの悩んでいる時に、うんうん、ウィルバーが納屋に行くと、
はい、
エドがこれどうしたと、
うんうん、
日本語で出迎えてくれるの。
すげえ。
いやーこの間困っちゃってさ、うんうん、みたいな感じになる、
うんうん、
そういう番組。
へ
ー、だからさ、動物の口に合わせて、
うんうん、
声優さんは吹き替えをやんなきゃいけない。
そうですね。
でもさ、
実写版ってまたね、う
んうん、これ60年代だから、うんうん、もちろん CG なんかない、
う
ん
う
ん、
そうですよね。
今でこそ、今ジャングルブックやってるけどさ、セリフに合わせて口をコンピューターグラフィックで何とでもできるでしょ、
うんうんうん、
だからベイブ都会へ行くとか、ああいうのだってそうじゃん。
確かに
全部そのね、
うん、
動物の口を CG
で
さ、
そうです、ね、
もう動物自体が CG だからね、
うんうん
うんうん、っていう風にやって、うんうん、このセリフでいかにもそうやって言ってるように口を動かすことができるけど、この当時はそんなんじゃない。
そうですよね、
60年代白黒の頃、
本当に生ですよね。
そう、延々と馬をいろいろ取り続けて、ストックを多分ね、取っておいて、その中でこのセリフにはこの感じがいいんじゃないって言って、
なるほどなるほど、
うん、すごい多分相当な労力が、
そうですよね、
スタッフに、やっぱアメリカにしかできなかっただろうね、当時の日本では無理だね、これね、江戸、
うん、
江戸役の馬の名前、
うんうん、
バンブーハーベスター、バンブーハーベスターっていう名前の馬が、
はいはいはい、
江戸役をやってたんです。
お
それちゃんと名前があった
んです、うんうんうん、
でその吹き替えがアラン・レーンさんっていう人がアメリカではやってたんだけど、はい、日本版の吹き替えが、うん、なんと落語家さんがやってたの。
へ、
4代目三遊亭金馬さんがこの江戸役をやってたんです、
うんうんうんうん、
だからプロの声優さんではなく、うんうん、落語家さんがやってたってところもまたすごいね。
へ、
だから今のそのネズミの役さ、うん、口をちゃんと動かしてくれるわけでしょ、ネズミ。
いやもう、あ、逆にあるの、あるっていうか、
うん、
もう動いてるので、
うん、
ね、それに私たちは合わせてい
くんだよね、
はい、
うん、そのセリフのように作ってあるわけでしょ、
う
ん、アニメ。
まあそうですね、もうセリフがあって、う
ん、アニメだからな、
はい、
それはもちろんそうはできるだろうけど、うん、でそれがその実写だと考えてよ、ね、実写のネズミだったとするよ、ねね、で、うんうん、CG なんか一切使えない時代にそのネズミの口に合わせてセリフを言うってことになると、うん、相当大変だよ、
ね、
声優さんでも大変なことを落語家さんがやってたって。
うわー、すごい。
でこれはもう感性でしょうね、
まあ、確かに。
で、日本テレビの系列の局では放送が終わった68年から9月、同じ年の9月までお馬の江戸くんという題でも放送していたらしくて、結構だからミスター江戸として放送していた期間と、うんうん、お馬の江戸くんって言って放送されていた期間はそれぞれあるんだよね。
へー、
すごいですよね。
う
ん、なかなかこれ動物の
ね、この当時で考えると、うん、ね、ないですもんね。
さあ主題歌だ、
うん、
主題歌を聞いてみようと思うけどね、うんうん、作詞作曲が三木鳥郎さん、はい、
うん、
作詞作曲三木鳥郎さん、三木鳥郎さんはよくこのコーナーでもね、この年代のやつは出てくる、ポパイとかもそうだったかな。
あ、なるほど、
うん、ポパイの時も 三木鳥郎さんだったね。この時代はもう CM ソング、だからソニー号空飛ぶ冒険なんかも三木鳥郎、うちのママは世界一、そう、この間の、もうこの頃のそのアメリカドラマでは、もう大体三木鳥郎さんがもう手腕を発揮して、もう子供たちが聞いても本当にね、あとはスポンサーの名前を入れる、
序盤にね、
そうそう、でやっぱりそれを一曲として考えてるから切り離せないよなんていう、そんなエピソードもやりましたけれども、このミスターエドね、こちらの主題歌、作詞作曲が三木鳥郎さん、馬が喋るそんなバカな、ね、っていうような歌詞なんです、
ね、歌詞もちゃんと、
で歌っているのが上馬桐子さん、これは T7 初登場の名前です。上馬だから馬のドラマを上馬さん、ね、キリコさんが歌ってる、キリがカタカナ、こんな感じです。上馬キリコさんね、聞いていただくとわかんないだろうな。上馬キリコさんの正体、
正体、あ、なるほど、最初だから名前が違うんだ。
上馬キリコさんの正体が誰か分かったら、これは相当なテレビ通、
なるほどなるほど、
だな。62年だからね、今から50年以上前ですよ、50年以上前だからさ、ちょっと難しいかもしれないけどね、はい、ミスターエドの主題歌、こちら聞いていただきたいと思います。最後はこの最優亭、
ね、本人さんがね、
金馬さんの、
面白い、
ね、
いやいいですね、
その軽快な、ね、もう本当に三木鳥郎さんならではの、なんつうかな、軽快な感じで、あと親しみやすい、でもアレンジは結構難しいと思う、これ、ドラムとかだから当時のアメリカンポップスだね、
はい、
そこを、まあ、あんまりジャジーな方じゃなくて本当にオールディーズポップスのようなアレンジで、まあ、サックスとかも絡めながら、なんかドラムがね、ダッタンダンダンダンダンって本当にポップスのリズムにしてあるっていうところがね、また面白いわけでございますが、この上馬桐子さん、分かった、誰か、
でもなんか聞いたことあるような気はしますけど、
そう、俺、
いやでも
言われないと分かんない、言われないと分かんないと思う、もう皆さんよくご存知の方ですよ。
マジですか。
今
も
現役でいらっしゃいます。テレビ出てます。
お
ちゃんとあの看板番組持ってます。
看板番組、
冠番組持ってます。
お
昼、
お昼、お昼、
もうテレビ黎明期、テレビ創世期からずっと、
黒柳徹子さん、
そうです。実はこの上馬桐子さんは黒柳徹子さんの別名義でございます。
すごい。
当時は黒柳徹子さんは NHK の専属女優だったため、三木鳥郎さんが用意したこの名前を使って、お仕事しました。
へえ。
当時、黒柳徹子さんは世田谷の 上馬にお住まいで、
あで、なるほど、
上馬のその住んでる人たちでもピンからキリまでいるから、うんうんうん、ピンからキリまでのキリを取って上馬キリ子となりました
。へーすごい
すごいエピソードだよね。全然徹子さん、言われて初めて気づいた。
まあ確かに
ね。
すごいです。すごい。
三木鳥郎さんがこれだアメリカでの主題歌は別にある。
はい、
ある、
うんうんうん、
で多分それを聞いた上で作ったのかなとも思うんですけど、うんうんうん、アメリカの主題歌ないのかなと思って探してみたところ、はい、ありましたありました。アメリカ版の主題歌、はい、これもね、でもさっきの三遊亭金馬さんみたいな、はい、その江戸役の人がいるの。
お
お、うん、向こうの。これちょっとね聞いてもらおうかなと思う。馬から始まる。
Hello, I'm Mr. Red。
これがそう、
ね。あ、これが。
A horse is a horse, of course, of course, and no one can talk to a horse, of course. That is, of course, unless the horse is the famous Mr. Red. Go right to the source and ask the horse. He'll give you the answer that you endorse. He's always on a steady course. Talk to Mr. Red. People yakety yak and streak and waste your time a day. But Mr. Ed will never speak unless he has something to say. A horse is a horse, of course, of course. And this one will talk till his voice is hoarse. You never heard of a talking horse? Well, listen to this. I am Mr. Ed.
なんだろうね、この
ディズニーランドっぽい
ね、
うん、やっぱりビビデバビデブーみたいな感じですね。
そうだね、昔のアメリカだね、やっぱり60年、はい、昔のアメリカのそのいい感じだよね。だミュージカルに通じてる、いやハリウッドに通じてるというか、まあ、本当ディズニーランドみたいな ね
みたいで、
うわ、うん、愛着が湧く感じでしょ、はい、これ、ミスターエドのそのアメリカ版、本国のアメリカ版のやつは、1961年に放映されていたというね。これ主題歌歌ってるのが、ジェイ・リビングストンという方、はい、ジェイ・リビングストンという方が作曲して自分で歌ってる、
はい、
うん、で、まあ、こういう感じでやってる。ジェイ・リビングストンという方がどんな人なのかなっていろいろと調べてたら、はい、有名な曲があった。この人の作った曲で、ケセラセラって知ってる？
ケセラセラ、
ドリス・デイが歌ってる、もうめっちゃ有名なやつ、ね、これ実はジェイ・リビングストンの作品で、もうこれ大ヒットです、ね、まさかミスターエド馬からここに行くとは、ケセラセラってさ、なるようになるっていう意味だけど、実はあのスペイン語ではあんまり存在しない言葉らしいですね。
だ
スペインではあんまり言わない言葉なんです。
んだ
アメリカ圏内でよく言われてなる、ウィルビーウィルビー、ジェイ・リビングストンの、ね、作品、このケセラセラを聞きながら、今日の T7 は締めくくりたいと思います。タッシー・タシロの徹底的にテレビテーマ、通称 T7、 お届けしました。 When I grew upheart said, que será, será, whatever will be, the future's not ours to see, que será, será, what will be,
オカリナです。
リクエストタイムのコーナー。
今のは何歳ぐらい、
はい、
何、今のは何歳ぐらい、
何歳ぐらい、何歳ぐらいだろう。あの思春期ですね。
思春期、
思春期の年齢ですね。
思春期とか言っちゃっても、うん、
夏ですから、
夏ですか、
夏ですか、
夏にはもういろんなみんなが冒険をして、
うん、ね、
本当に、
ね、
一皮むけて2学期を迎えるんだよな、
ね、そうですよ、ね、本当ですよ。
急に2学期になってから綺麗に見違えるようになった女子とかいたもんな。
あ、なるほど、
ね、なんかあったな、
何がね、そう 夏休みに何があったの、
なんかあったなっていうのをこう感じたりもする、そんな淡い思春期、
ね、思春期ですね、
皆さんはいかが思春期でしょうか、ね、
どうですか、
もう永遠の中二病でございますが、ね、毎年こう9月になると、はい、なんかこうドキドキするね。
ドキドキ。
2学期が始まるドキドキ。ね、もう2学期なんて俺にはやってこないのに。人生で言うともう3学期に入ってる。3学期。オカリナなんてまだ2学期の方。
まあそうですね。まだ2学期ですかね。
考え方は1学期だよな。人間的には1学期
っていう
か、入学すらしてない。
してないよ。
さあやってまいりました、リクエストタイムのお時間でございま す,、
はい、ございます。
今日のテーマは今年の夏の思い出というファックステーマでございますが、うん、なんて言ったって今月は、はい、灼熱のサマーサマシリーズ略してサマサマ
サマサマ、
ねうん、展開してまいりました、
うん、
まあこの夏楽しみにしていることから第1週始まりましてですね、ズバリかき氷といえば、
うん、
これが第2週でした、
うん、
そして先週はズバリ甲子園といえば、
うん、
要するにまあなんかこう夏の風物詩でこう展開してきたというさまさまシリーズでございますが、うん、今日はあの毎年恒例ですよ、
はい、
最終金曜日はずっと昔からね、上近麻里ちゃんの頃からずっとやっております、はい、今年の夏の思い出、
うん、
今年の夏の思い出はどんな、
今年の夏の思い出は、うん、まあ本当に8年ぶりぐらいに海に入ったことですかね、水着を買って。
そんなに海に行かない人だったの？
行かないです全然。
へ
ー、しかも何年ぶりに水着買ったんだみたいな水着も新調して海に入りに行きました。
水着いる？
いりますよ何で入るんですか？
水着いるの？
何で入るんですか
海、本当にそれ。
いや海ですよ海行きましたよ。
あ、そう、なんか、はい、その保育園の、はい、なんか庭にあるような、
あの、ね、プール、あのでっかい
丸いなんかあのゴム膨らますプールじゃないの？
違います、ビニールプールでしょ。
ビニールプールは海だと思い込んでない。
いやいやいや、海ちゃんとあのあそこですよ、白浜行ってきたんですから、
は
あ、
うん、白浜行って、
白浜行って、
うん、
泳いできましたよ。
誰と行ってきたの？
家族ですよ。
家族です
よ家族ですよ残念ながらあの実家に帰った時にね、
家族で行ってきた
のね。はいはい、家族で、はい、うん、私の両親とあの私の兄の家族一家と、はいはいはい、一緒に、
おいこと 声かけられなかった？
まあなかったですね、そんなロマンスちょっとね期待しましたけど、
うん、白浜どんな感じなの？海水、
すごい綺麗です。すごい綺麗です。でもすごい人がいっぱいいて、やっぱり、ね、有名なところなんで。
そうだね、
綺麗でしたね。でも本当海もすごい透き通って見えるぐらい本当綺麗な海で、
へ、
いや良かったですよ。
そうか、うん、海にいる花岡をどうしても想像できないんだけど
ちゃんと水着着ましたから
どんな水着なの？
ほんとね、あの何タイプっていうの、 サロペットってわかります
？今日も皆さんからのファックスを、ね、お待ちしておりますよ。ファックス番号、ファックス番号、花岡君お願いします。
048-543-2179 048-543-2179 19時15分まで受け付けております。あ、どうもどうも、水着着たんだよ。
水着着ただけでこんだけ爆笑です8年ぶり
ぐらい、本当に東京に来てからはもう全然行かないですね、
うん、ああそうかそうか、
うん、
ねえ、
うん、
海水浴とかも俺行けなかったな、ね、今年も全然、
はい、
うん、なかなか今年はそういうチャンスがなかったですね、うん、皆さんからね、
はい、
今年の夏の思い出、うん、まああのいろいろあったです、
うん、
そのポケモン GO、
うん、
スマップ、
あ、ね、ね、
シン・ゴジラ、
うん、
ね、
うんうん、
オリンピック、
うん、
甲子園、
うん、
っていうような感じで、まあ他にもいろんなことがあった、台風、
あ、そうですね、
うん、いろんなことがありましたけど、皆さんなりのその個人個人にパーソナルなところから見ると、うん、それぞれいろんな思い出がね、うんうんうん、バラエティにあるのではないかなと思うんですよね。ぜひぜひ皆さんね、今年の夏の思い出ということで、うん、一人一人こう違うからね。
あ、もう違いますよ。
ぜひぜひファックスをお寄せいただきたいと思います、うん、あとね、だから40分ぐらいお待ちすることができますからね、 お待ちしております。一通ご紹介しようかな。
はい、
ね、こちらはおお、いただきましたね。ラジオネームあれちょっと違う、ラジオネーム三輪デブコ。
あら、デブコになった。あら、
三輪デブコになってますよ。来ましたよ、デブコさん。
デブコさん、
これはこの方いつもは三輪ラブコですけど、ね、ちょっと体重かさむと三輪デブコになるっていうラジオネーム。そうそう、ね、あれだよね、ブリからハマチになるよね。
そうそうそうそう、
あ、逆か。
逆
来ましたね、成長型ですから。たしんしんおじさん、
ちゃんと名前がついてる、
うん、ね、おかわりんこんばんは。
こんばんは、
こんばんは。もうたしんしんおじさんですよ、本当にね。今年の夏の思い出は、うん、てんてんてんてん、良いことも悪いこともありましたが、やっぱり食べ過ぎたことですかね。だから三輪デブ子なんだな。
そうだね、
うん、おかわりんも、私の食べっぷりを見て、ラブ子やばいと、ドン引きしてましたが、うん。
本当にドン引きするぐらいやばい。
そうなの？
いや、本当に結構引きますよ。そんな食う？みたいな。
女優さんですよ。
そう、びっくりした。
女優さんでそれ食べていいんですかね。
いや、多分ダメですよ。
ね、
ダメですけど食べてました、すごく。
再来月だって本番でしょ。
そう、本番なのにどうしたの？いいんね、みたいなぐらい
ドン引きしていましたが、本当にとにかく食べて食べて食べまくっていました。
う、
何があったんですかね。気がつくと大勢で撮った写真の遠近感がおかしなことになり、私のところだけトリックアウトみたいになっていました。あ、なに、後ろにいるのにでかいってこと？
そうそうそう、他とのみんなの距離感が違うみたいな。あれみたいな、手前にいるのにあれみたいな。
このデラックス感をなんとかしよう、デラックス感、
デラックス感、
デラックス感をなんとかしようと、うん、今やっとちゃんとダイエットを始めました。
本当に。
10月には単独公演も控えているというのに、う、うん、
あ、あ、
10月15、16日、三輪愛子単独公演、うん、パートオブユアメモリー、うん、ちゃっかり宣伝じゃねえか。
本当だ、もう毎週毎週ね。
宣伝のために太ってないか、これ。場所は中野区鷺宮駅から徒歩1分、小劇場じゃがいも村。15日土曜は16時半開場、17時開演。16日日曜は14時半開場、15時開演。チケットご予約受付中
中。
しょうがないな、この、
ね、
オカリナ歌い人三輪ラブ子でこれ、
ね、
じゃがいも村3連発のじゃがいも村と提携した方がいいぐらいなんじゃないか、この番組は、
ね、
ダイエット中であるこの私の美意識を高めるため、
うん、
生歌リクエストします。酒場のローズマリーをお願いします。
なるほど、
美意識高めるためにローズマリーを聞くの。
へー、
そういうあれなんですかね。
なんですかね、なんかあるんじゃないですか、聞くと。
美しい、
ね、そう、女性のね、
女性像、
そうそうそう、があるから、
よく言うファンの人たち、
うん、確かに、
ローズマリーってとてつもなく美しい女性っていう、うん、みんな想像があるみたいな。
思います思います、確かに、
ね、よろしいでしょう、うん、もうじゃあ今日はエンディングの生歌は酒場のローズマリーだ。8時まで聞いてね、だからその代わり。
本当ですね、そうですね。
ね、歌いますよ今日ラストに。番組のラストはローズマリー。久し、うん、ローズマリーってよくよく振り返ってみると、はい、あんまりラジオで歌ってない。
そっか、なるほど、最初そうです
ね。そう、生歌始めた頃は歌った記憶があるんだよね。
確かに、
ライブでしょっちゅうやってるから、ライブでつうか必ずやってるよね、うんうんうんうん、
確かに、
ライブでは必ずやってるけども、実はラジオであんまやったことがないから、
うんうん、
なんかこの、いいね、私のライブは知ってるんだけど、うんうん、ローズマリーをラジオであんま聞く機会がない人は、うんうんうん、意外と多いかもしれない。
そうですね、うんうんうん、
必ずライブでやってるんだけど、ラジオではあんまり歌ったことがないという酒場のローズマリーを、うん、じゃあ今日はねエンディングに歌おうと思いますよ、うん、8時まで聞いてくださいね。デブコデラックスさん。
デラックス、
デブコデラックスさん、ぜひ。女だってさ、綺麗な
ね
女優さんなのに、
そうそう、本当に
どんどん。
いや、でもなんかそういう、本当食べてますよ今。
でも今ちゃんとダイエット始めたっていうからね。
始めたってね言って、なんか結構繰り返してるっぽいんでちょっと心配ですけど。
この人いつもそうですよね。
そうです。
デブってはダイエットして、
デブってはダイエットしてるので、まあね、今回続きますようにと、まあ頑張って 頑張れラブコ。
なんだねこの人は ね、 ね、 ね、まあ、頑張っていただいて、
ね、
私もあのステージ楽しみにしてます、
ね、本当に
10月15、16、うんね、単独公演ということでございまして、はい、私はその翌々週に自分のワンマンライブがジャガイモ村でありますからね、
はい、
そういった意味でも非常に楽しみにしておりますので、ダイエットそしてね、
ね、
舞台稽古です、
ね、本当ですよ
頑張っていただきたいです、はい、もうねダイエットしながらでも稽古とかさ練習俺もリハーサルとかしてると、はい、やっぱりカロリーそれなりに使うから、はい、いいダイエットになるんだよ、
うんうんうん、なるほど、うん、
やっぱ声出すからさ
そうですね、
うん、大きな声出すから親がスタジオに入ると結構、うん、結構だいぶあれだよ最近また俺も太ってきちゃったね、
はいはいはい、
なんかだからしっかりリハーサル重ねて、
はい、そうですね
絞っていかないとね
みんなでダイエットですね
みんなでダイエットお金は全然太らないよね
私そうですねあんま太らないですね
小食でもないよね別に
うーん
結構がっつり
食う、まあ、そうで食べるとき食べるんですけど、うん、意外と一人のときそんな食べないかもですね
あそうなんだ痩せてるよね
いやまあまあまあ人並みですよ
そうすごいなんか痩せてる感じが水着いらないよ ね、 だ
から
ね
いやいやいりますいります水着はいります
そうなんです
かね、ハローさんになっちゃうからそんなの
水着いらないんじゃないかない
やいやいりますから
書けばいいんじゃない
え書くあなるほどねペンでねみたいな、うん、なんでなんでで
も全然大丈夫なわけ
いやいやいや大丈夫とかもうそういう問題じゃないですから
はい、はい、皆さんからの投稿をお待ちしております、はい、今日のファックステーマは今年の夏の思い出、うん、こうやってね、ね、とにかく食べて食べて食べまくった夏っていう人もいればね、さまざまな夏が皆さんにあると思いますので、うんはい、ぜひぜひ皆さんファックスをお寄せください、はい。ファックス番号お願いします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179。048-543-2179。あと30分、19時15分まで受け付けております。
よろしくお願いいたします。今年の夏ね、なんかバタバタしてるうちになんか俺は終わっちゃったっていうイメージがあって、ね、
なるほどなるほど
花岡はだからいいよね海とか行けて実家に帰ったりしてたからね、
は
い、
そうです実家で帰った時にもう夏は全部終わったんだ私のもう花火大会あの海、
うん、
バーベキュー、
うん
うん、手持ち花火やってってもう全て夏のイベント終わらせました、はいはい、実家であ
なるほど
はい
花岡的には、はい、これとこれをこれとやれば夏クリアみたいなのある、
うん、あります
何
夏あ絶対まず浴衣と花火大会は絶対行きたいんですよ夏
はあ浴衣ミッションはだから今日やっと達成したんだ、
そうなんです。本当は先週花火大会行く予定だったんですけどちょっとそれが行けなくってであ浴衣着るときないと思ったときに、はいはい、来週やと思って来週やったら着ていけるみたいな
今日はだから無意味に浴衣だから、ね、
そうなんです何のイベントもないのにね
完全に病院から脱走してきた人みたいな
病院じゃないし白黒だけどこれ猫ちゃんのやつなの
猫柄珍しいよ、ね、
猫柄の浴衣なんですよ
猫柄珍しいよねよだフラワーラジオの女性スタッフがみんなわーすごいわーすごいってみんな
や
って
ちゃんと帯も猫さんなので
帯猫だよ
帯猫
帯
猫ちゃんと猫ですごいはい、決して病院服じゃないです病院服じゃありません
失礼な、
ね、本当だ
浴衣と
そうそう浴衣と花火は絶対、
うん、浴衣の花火があれば夏はクリア、
まあ、そうですね、まあ、あとはビールですね
ビールそれいつもじゃないそれ夏になるからすぐクリアするなるほどね、
そうですね
そう考えると、うん、俺は今年夏ミッションは何もやれてないまま、
はいはいはい、
夏が過ぎゆくね
あら
今からでも遅くないんであっても、うん、多分無理かな
あなるほどなんかあるんですかタッシーさん的に
泳ぎに行きたいね
あなるほどね
泳ぎに行きたいんだけど今年は結局一度も泳ぎに行けなくていつだったっけな今週な、
はいはい、
今週俺家族でプール行く予定だったんだけど、
はい
はい、台風来ちゃったから
あそう
ついてなかったの
あらタイミング
タイミング
なるほど
唯一の休み
そうか
唯一の休みで唯一過ごすことができる一日がゴーストバスターズになっちゃった
なるほどなるほどプールが
でってけでーでーでてけてけでーれってみたいな感じになっちゃって
なるほど
本当は家族でプール行こうと思ってた、う
ん
う
ん、はいはい、はい
うん、おすっごい楽しみにしたの、
ね、いやそうですよね、うん、
夏の唯一の楽しみなんだよね、
うん、いや私も本当に先週の
腹ぴったりなかなか休みが取れないからさ だからやっと取れた休みがそうなっちゃったから、うんうんうん、もうだから諦めた。
なるほど、
うん、
まあそう、まあ、
しょうがねえな、
まあね、まあまあまあまあ、そればかりはね、
くよくよしててもしょうがない、
そうだ、
うん、と思って、
うん、
ゴーストバスターズに切り替えた。
なるほど、
ゴーストバスターズはゴーストバスターズで、
うん、
なんかこうあまりもシンゴジラのインパクトを受けた後のゴーストバスターズになって、結構それなりに、それなりなんだけど、
はい、
でも一番最初のゴーストバスターズから35年経ってんの、
はいはいはい、
俺35年前は高校生だった、坊主頭で見に行ってんの、そう、
うんうん、
その時に見た人には、うん、その時を見た人に、はいはい、昔のゴーストバスターズ知ってる人にはちょっと嬉しいシーンがあったりする、
へー、うん、
ああええみたいな、
なるほどね、
あらまあみたいな感じ、うん、で結構そこで、うんうんうん、おーっていうところあった、
ね、なるほど、
そこはだから初めて見る若い世代の人はあんまり気がつかないようなシーンなの、
うんうん
うん、っていうのがあったね、
うん、
まあそれぐらい
それぐらい
でも俺が夏だと決めてることはまずそういう泳ぎに行くことでしょ、
はい
はい、あとはね、もうこれはごくごく個人的な俺の夏ミッションなんだけど、焼きトウモロコシなのよ。
ああ、なるほどね。焼きトウモロコシを確かに食べたくなる。うんうんうん、
食べないと、
うんうん、
なんか夏が、
うんうんうん、
俺の中では夏にならない。夏らしさが自分の中で自覚がない。スイカ。スイカ。スイカ食べたか？スイカは食べてない。
あ、食べてない。
多分スイカも食べてない。
あら、
そん代わりあの夕張メロンを食ったら、
あ言ってましたね、
夕張メロン2個食べちった、ま、丸々
そうだ言ってましたね、
うん、ちょっと一人占め
一人占め、すごい贅沢ですよ、
北海道から送られてきた、ね、夕張メロン があって、たまたま家族がいない時期だったから一人で、
贅沢、
一人であの黄色くなるまで
日
を置いて、
うんうん、
いや一人で夕張メロン二玉食うって、うん、
いや多分これ
気失うぐらい嬉しかった、うん、めっちゃうまかった
いいね、だって北海道のでしょ、絶対美味しいですよ、
本当うまかった、
あ、うん、いいな、
そうでも、うん、スイカは食べてないし、トウモロコシ食べてないでしょ、
うんうんうん、
あとそうめん、
おお、そうめん、
冷麦とか、
はいはい、
今年まだ食べてないから、
あ私もそうめん、
だからこの夏だいたい食うもんばっかじゃねえか
いやまあまあね、やっぱそれをまた季節感じるものですからね、
うん、
食べ物、
まああのビアガーデンとかさ、ああいうのも一つ夏ミッションではいいんだよね。あとね、花火見てないのよ。
あら、
この花火の、
うんうん、
花火バーンってなって
音も聞いてないみたいな、
花火を見たという記憶が今年の夏には、電車の中でチラッと一瞬どっかでやってる花火が見えたりとかさ、前もちょっとラジオで言ったかもしれないけど、花火大会の日に俺横須賀の母親が住んでる、
あ言ってましたね、
家に行ったら
反対
花火が終わった時に俺駅ついて、2万人
言ってました、ね、
2万人が帰るのを俺一人で立ち向かってったみたいな、なんかのなんか映画見て一人で 2万人に立ち向かってったやっと家に着いたっていうね、杖つきながら、
なるほど、そうですよね、う
ん、花火終わってやがん
の、そうだ、
なんか一粒も見れなかったよ、あのなんか火の粉一粒も見れないまんま
、はい、
2万人と戦った、
うわ、
だからすごくね夏らしいことを今年は何も経験してないね、海パンも履いてないしね、だからといってなんか今日家帰ってから海パンだけ履いてもしょうがないし、ね、家族に変な目で見られる、
本当ですよ
ね、
あ
まあでもまあ本当にそれだけまあ仕事に明け暮れていた感じがありますね、はい、そんな方から一通いただいてますよ、
そんな方から
でもいいな、前向きな感じで、うん、掲示板に書き込みいただきました、はい、ラジオネームヨッシー、ありがとうございます。ヨッシーさん、うん、今年の夏の思い出、うん、今年の夏は仕事ばっかりしてました、
あ
ご苦労さんです、
ね、もうそうですよね、
お疲れ様ね。でもこの夏は仕事の環境が短い間にだいぶ変わりました、ああ仕事の職場環境がだいぶ変わったと、
うんうん、
目まぐるしいですね、
うん、
体調も崩しまくったし、あらまあ、あらまあ、夏バテ夏風邪ですかね、
うん、
体調崩しまくったし今は本当に大変だけど、
うんうん、
楽しいです、
お
ほらこの 楽しいですね。この5文字だけでだいぶすごいよ、うんうんう
んね、
この方の力強さが伝わってきます。体調崩してる人多かったです ね
本当にね。
やっぱりあの気候の変動が今年は激しかったから、
確かにな
んか猛暑だったと思ったら急に涼しくなった時期があったし、
すごい涼しかった
ってありましたもんね。やったら寒いよな。
いや寒かったです。
もう秋かみたいな
こと。そうありました、ありました
けどもね。またそれで今日から暑くなって、台風来て暑くなって、まあ本当にね、体調管理が大変な夏でしたよ今年は。暑い時はとことん暑かったしね。まあ、あのこれからも季節の変わり目になりますから ね、さらに体調を崩されないようご注意いただきたい、はいね、そして熱中症にもご注意いただくという感じになりますけどね、今日のテーマは今年の夏の思い出ということで、夏を堪能できなかった方のぼやきも含めてですね、
私のように、ね、
ぜひぜひ皆さんね、皆さんなりの今年の夏振り返ってみていただいてですね、ファックスお待ちしております、はい、あと15分ちょっとだ
ね
ファックス番号お借りなよろしくお願いします、
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 19時15分まで受け付けております。
はい、よろしくお願いします。毎年恒例8月の最終金曜日のファックステーマは今年の夏の思い出、2016年の夏もですね、
はい、
今年の夏の思い出ということでテーマを展開させていただいておりますが、ね、メールで届いてるこれもね、はい、ご紹介いたしましょう。ラジオネームスナフキンゾウ、
ありがとうございます。
スナフキンゾウさんですよ、はい。おかーりんさん19度目まして二十歳前だ
ね。
いや10代最後の夏みたいな、
ね、なんかそうドキドキですよね。
学生、大学生だこれ。
そう
。うわ、一番いい時だこれ、ね、19の夏なんて。
19の夏か
ーねえ。
ねえ、
やっと椎茸が食べられるようになりましたみたいな、そんな頃じゃない
なんで椎茸
今まで苦手だった椎茸がやっと食べられるようになりました。交際してる彼のおかげですみたいな、言ってやがんないそんなナインティーンじゃない、
ナインティーン。
ダチンシンおじさん67度目まして、もう干からびた椎茸ですよ、もうすっかり干し椎茸になってもう戻せねえよ
あれ
だけどこのやる気は満々なわけ、まあ、
そうですね、
やる気満々。60
代はそうですよ、
まだまだ
まだまだですよ、
まだまだって、
ね、
なんだけどもう干し椎茸、
干し椎
茸いよいよこの渋みをこうね帯びた
ですね、
人生観ベテランの、
そうですね、
いぶし銀の職人肌のすごいですね67度目ましてね、スナフ金蔵です。はい、
はい、
じゃあ今日もいただきましたけど、はい、あ、おかわりんさん、
はい、
今日のトワキンは聞けませんが、生では聞けませんが、はい、アンパンマンのテーマ吹いてくださってありがとうございます、はい、
あ、もうさすがありがとうございます。いや、こちらこそリクエストありがとうございます。
これ吹いてくれる大前提でメール送ってきてくれてるってことだねアンパンマンのテーマ吹きましたよ。
はい、吹きました。
動画も撮りましたよ、はい、ね、YouTube 後で見といてください、ね、
はい、お願いします。
Wi-Fi が繋がってる環境でしか、ね、アップしませんでももう今月もそろそろだから、はい、今月はね、通信制限食らわずに、
あ、まだ食らってない、
済みそう、
あ、済みそうですか、よかったよかった。
だいぶ考えながらやったから、
考えながら、なるほど
だいぶ考えながらやったからね、はい、うん、効率よく電波使ってます、なるほど、今月はだからね、大丈夫ですけど、アンパンマンのテーマ今日浴衣バージョン、
そうです、今日は浴衣と初コラボでやらせていただきました、
ね、すごいですよ、あれから数日後、
うん、
家にアンマンが届きました。
来た
やったね、
やったアンマン、
高級アンマン、
高級アンマン
届いた、
うんうん、
ね、ふかして食べたところ、うんうん、あんこがものすごく熱いのを知らなかった妻は口の中に入れた途端ファーと叫び口の中をやけどし、美味しいんだけど熱いよと アンマンにぶち切れていました。
わ
あ、じゃあそういう言い方じゃねえのか、うん、おいしいんだけど熱いよとアンマンにぶち切れていました。これはねでもね、うんうん、アンマニストからするとも
う、まあね、まあ、
うん、
もう誰しもが経験することですよね。
そうだね、あの暑さに、うん、暑さをこらえて食べるのが美味しいんだよね。 それはさておき、
うん、
今年の夏は夏らしいことをしよう、
うん、
と自分にテーマ付けて、うんうん、そのテーマに沿って動いたら、
うんうん、
詰め込みしすぎて大変なことになりました。
すごい
夏だな、うんうん、隅田川の花火大会に行きました。
いいな
その後エンコニライブを見ました、
うんうんうん、
エンジェルコニー、
ね、
マリちゃんのユニットだ、うんうん、エンジェルコニーのあやってたね隅田川の花火の
日。そうだそうだ、おお、じゃああれに行かれたってことですかね。
行かれたんだね、
うんうん、
その後エンコニライブを見ました。
お、
秩父で川下りしました。
川下り
いいな
ー、すごい。
秩父で川下りをしました、
うんうん、
秩父のかき氷は案の定大行列だったので食べませんでした。
あ、そんなに、ね、すごい人気なところがあるんですよ。
はいはいはいはい、はい、ね、
うんうん、
そして30年ぶりに実家近くの盆踊りに行きました。
あ、盆踊り、
盆踊りな、盆踊りも夏の風物、
ね、
全然盆ってなかったな。
盆ってなかった、盆って
盆ぬ踊り、
ああね、いいですね。
盆踊りでは70歳を超えたご近所のお姉さまたちに囲まれパワーを吸い取られました。
吸い取られた
そうだね、すごいよ。
お
ー、もう魔人ブーみたいないるから、そして鎌倉の由比ヶ浜に行きました。
おー、
なんかほんと満喫してんな、
すごい。
由比ヶ浜は水着だらけの渋谷センター街のようでした。いいなぁ、堪能したいもんです ね、そして映画館に行ってシン・ゴジラを見ました。奇遇にもシン・ゴジラ、ゴジラが、奇遇にもゴジラが由比ヶ浜を踏んづけたので声に出さないようにうわーっと興奮しました
うんうん、うん、
そうだったよね、
うん、
そうだったっけ。
そうですね、
いや、シン・ゴジラだけだな、俺が共通的にすごかったからね、
うん、
みんなリピートしてるよあれ、
ね、
すごいリピート力が。そんなこんなで仕事よりも忙しい夏休みだったんじゃないかと思うスナフキン像でした。
うん、いいですね、超エンジョイだ。
うらやましい、
うらやましい。
この川下りとかさ、
ね、川下りなんてやったことないです。
川下りがいいな、
ね、
これでもこれからの秋のシーズンも紅葉 の、 その渓谷の川下りなんてこれ最高だよ、
ね、わー、いいですね。
ほんとそういうのご無沙汰だな。いいです ね、特にこのね、由比ヶ浜の水着だらけのセンター街がいいな。
センター街すごくわかりやすいですね。
なんかこう俺のセンター街もなんかいろいろ、まあいいや、
え、そ
う
え
スナフキンゾウさんありがとうございます。
ありがとうございます。
アンマンも羨ましいな、
ね、
俺な、
いや、美味しいアンマンいいですね。
続いて、うん、メールでいただきました。ラジオネーム金曜日のつまはじき、ありがとうございます。
ありがとうございます。
金曜日のつまはじき、かっこ多神シンゴジラシンゴジラじゃないよね。
なるほどね、
多神をつけたんだ、
ね、
多神つけるとそうなるね。
本当だ、
多神シンゴジラ、
多神シンゴジラ、
どうだかね、わー
おわー
どうだかね、これ本当にねついに、
うん、
歴代のフェラーリをすべて買い揃えました。
わーお、フェラーリ
一台持つのでも難しいのに、ね、歴代のフェラーリ
全部
全部
全部、
うん、今宵は全フェラーリ購入コンプリート祝いの超高級ワインで祝杯です。
いいな、超高級ワイン欲しい
です。嘘つけもう先週も言ったけど今日という今日は許せない
今日は
毎週言いそうな気がするね、
うん、
本当にすごいよ、
うん、
全フェラーリコンプリート、
ね、すごーい。
もう大富豪でもできない離れ技をやってると思うよこれ
さすが金持ち、すげ
ー、今年の夏は、
はい、
もっぱらオリンピクニックでしたね。
ピクニック、
オリンピクニックって言うの普通オリンピクニックね、女子バスケ、あ、女子バスケ、バスケが好きなんだよね、
うんうんうん、
女子バスケ暁5っていうの、
うん、
赤月ファイブっていう名前なの？侍ジャパンみたいな意味でしょこれ。
でしょうかね。
赤月ファイブって、赤月って何から来てんだ？赤い、あ、日の丸の日、あれか。
なるほどね。ああ、それを赤月ってことですかね。
赤月ファイブ、カタカナで書いてあるけど。
ああ、なるほど。
うん。奮闘しました、うんうんうん。あ、そうか、なんかベスト8かなんかだったんだよな。うん。タッシーさんがブログに書かれていたタシンシンゴジラはまだ見ていない。だから俺は書いてねえ。俺はシンゴジラ書いてない。タシンシンゴジラのことは書いてないよ。シンゴジラは書いたけど。タッシーさんがブログに書かれていたタシンシンゴジラはまだ見ていないのですが、やはり見た方が良いですかって、うん、でシンゴジラは見た方がいいかもしれないけど、ね、タシンシンゴジラは別に見なくてもいいんだよ、
まあね、まあ、上映されてたら、まあ、
やってんの、うん、
もしやってるのならどうぞって感じですね。
やってんのかな。どうなんだろうな。ねえ、うんうん、この間先々週だっけ、はい、エコダのシャモハチでみんな集まったじゃん、うん、あの時シンゴジラの話に なりそうだったんですけど、まだ森友くんと川見永さんが見てないからみんな、ね、もうノートまで出かかってんのに
話したいんだけどみたいな。
な
ねえ、我慢しましたね。
めっちゃみんなで我慢して、ね、あとみんな俺はその話で盛り上がりたいんだけど、やっぱネタバレになることほど面白くないもんないもんな。
いや、あれはちゃんとね、何もない状態で見てほしいですもん。確かに
そうだよね、うん、俺はだ我慢できずにもう公開翌日に見に行ったでしょ、うんうん、別にそれが面白かろうが面白くなかろうが俺には関係ないわけ、うんうんうん、とにかく行って、うんうん、見るということがまず大事なわけだ、ね、映画っていうのは、うんうん、まず映画を浴びに行くわけだから、うんうん、だからなんか岩盤浴みたいなもんなんだよ、もう行かなきゃダメなわけ、うんうん、で劇場行って映画を浴びてくるでしょ、うん、もういい風呂浴びたわみたいな感じなわけ。今日の風呂良かったなっていう、それぐらいの感覚だった、
ね、いやいや、わかります。
だからラジオ音源アップするの我慢して俺、
そうですよ、いつもよりね、ちょっと遅めにね、
リスナーのみんなに謝ってから俺劇場行ったんだからね、あれ我慢できなかった。もう本当は公開当日に行きたかったんだけ
ど、まあ、金曜日、うん、あれ、
もう、そう、そうそうそう、金曜日が公開当日だったから、俺だから番組の準備すっぽこして、このシネマに見に行くことできなかったから、さすがにそこは、そこまで鬼じゃない、俺も人の子だからさ、そこはやっぱり躊躇ちゃんとしてさ、翌日やっぱ我慢できなかったね。ね。だからまあ、見られるんだったら見た方がいいんじゃない、ね、
ぜひ見てほしいです、
思いますよ、うん、
面白いですよ。
この間の台風のせいで近所の知人の家が被害に遭って、あらー、そうなのね、浸水とかいろいろもう ね、東京都内でもすごかったよ。最近は毎日いろいろとお手伝いに行っています。今年も暑い夏でしたね。そんな感じです。ムルンペニュンジョジョリムーン
ムルンペルンジョジョリヌーン
違うよ。ムルンペニュンジョジョリムーンだよ。
ムニュペルンジョジョニニュ
違うよ。違うよ。ムルンペニュンジョジョリムーンだよ。
え、わかんないよ。
挑戦しろよ、ちゃんと。ちゃんと、ちゃんと。
ムルンペニュンジョジョリムーン。
そう、合ってる。
あ、やった。
ちゃんと聞かなきゃ。ムルンペニュンジョジョリムーンだよ。ちゃんと聞かないと、はい、これがこの人の挨拶なんだよ、
はい、はいはい、失礼しました、はい、
あ、大変だね、でも ね、台風の被害のお手伝いね、うんうんうん、まあ、体無理せずね、うん、
本当に
ご自愛いただきながら、はい、いや本当に大変だよ、うん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
体壊さないようにね、うん、みんなね、本当にね、続いてはこちらもね、北海道からメールいただきました、うんうん、ラジオネームじゃがぽっくり、ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう連日北海道の台風の、ね、この間のね、農作物の被害を見るにつけ、ジャガポックリさんのもう自営業農が帯広で農家やってらっしゃるでしょ。だからもう本当に気になって気になってしまわなかったんですけど、タシンシンおじさん。大丈夫そうだな。タシンシンおじさんの、おじさんの字が地に点々なんだけど。おじさん、
おじさん、
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 おかわりんお姉さん、
あ、
久々って、
久々、
久々だよ、2ヶ月ぶりだ
ね、久々、
うん、なかなか雨が止みませんね、じゃがぽっくりです、北海道はずっと降り続いてるから ね、
そうですよね、
今月はあまりに仕事ができないので、もうだから、
そう
だ
よ、雨だと、もう、外出れませんもんね、
そう、現場に、現場はその農場だからさ、そこに出れないんだよね。
うんうん、
今月はあまりに仕事ができないので、なんか大学以来の夏休みを過ごしているような感じです。そんなに、ねえ、大変だ俺本当に。 仕事は当然溜まっていきますし、作物の状態が悪くなっていくのでフラストレーションも溜まりますがね。
わ、
いや本当にね、被害額が半端じゃないよ。もうあの本当に台風直撃して大雨の被害になった農家の方は北海道で、そんなことなかなかあんまないんだ、北海道の中では。
本当ですよね。
いや本当にね心配だよ。ということで夏の思い出はあまり思い出せないですね。何するにしても仕事の影が常につきまとって遊びに集中できなかったです。本当心配だよね。自分でもう精魂込めて育てたさ作物がさダメになっちゃわないかどうかだけがもう心配だよね。本来なら、リオってデジャってネイロって甲子園していたはずなんですがね。先週の合言葉じゃない、リオってデジャってネイロって甲子園していたはずなんですがね。来週はハーベスターの上でこのラジオを聞けているんだろうか。はあということで、ハーベスターってのはあれだね、なんかあれ耕す機械だよね。今日のあの T7 のあの馬の名前じゃん。
おお、
バンブーハーベスター。
おお、本当だ、
偶然。
おお、そこから
ハーベスター、ね、まさかあのハーベスター君の上でラジオ聞くわけじゃないだろうと思いますけどもね。いやー本当に ね、
晴れてほしいですね。
大変だとは思いますけれどもね、ジャガポックリさんもご自愛いただきながら、まあ、本当にずっと家で待機してるしかないっていう状態になるとね、体もなまっちゃうかもしれませんけれども、ね、いやー本当に作物が心配だとは思いますね。お察しいたします。さあ続いてもメールでいただきました。ラジオネームイズピー、イズピーさん、この間の土曜日、
はい、そうですね、先週、はい、
イズピーさんはご自身でサロン持ってらっしゃって、うん、そこのサロンに、まあ、本当にこじんまりとした部屋なんだけど、女優の森歌うさんの朗読会があって、はい、俺遅れて行っちゃったんだね。
そうなの、びっくりしました本当に。
こんなことになるなんてなと思って、ね、
いや絶対早めにそう来るはずの
投資
さんがそう
来ない、そ
うじゃないですか、うん、で、あれって来たらいないみたいな、なんか仕事でも伸びてるのかなとか言って
思ってて、1時間見誤ってたの。本当申し訳ありませんでしたね。まあなんとかでもね、朗読は聞くことができたんですが、やっぱ歌うさんの朗読は久しぶりに聞いたね。だから俺春のアイヌの公演はさ、水のあの公演は俺背骨折ったから行けなかったんだね。だから去年ブラックサンデー拝見した朗読以来だったんだけどさ、なるほどなるほど、ね、その後あれだ、新所沢のライブハウスのセッションに参加して、
ね、セッションね。
花岡くん歌ってたね。
私リッちゃんさんと一緒に歌いました。
リッちゃんとデュエットしたよ、花水木、
花水木を、
まあね、いつもね、毎年花火大会とかで歌ってる曲だから、
そう、
去年
そう歌ったので、これだったらいけるんじゃないって最初やだやだってすごいね言ってた。
リッちゃんもやだやだって、もう最後は開き直って、
そうそうそう、開き直って一緒に歌っていただきました
。ステージ上がりましたけどね、うん、いやいや私も久しぶりに、伴奏ありの状態で歌いましたね。2曲歌ったかな、ね、ブルース2曲、
うんうん、
ノーバディーノーズとか歌ったんだけど、まあ、よかったですね。
いや楽しかったです。
やっぱああいうなんとか初めて会う方ばっかりで、プレイヤーの方々、にもかかわらず、
ねね、あえてセッションができるってすごいですね、
うん、それがねブルースのすごいところだよね、
うんうん、
やっぱああいうミュージシャンたち の方々すごいね、やっぱね、うん、やっぱすごいミュージシャンってすごいなと思った、
ね、
いやまたやりたいですね。
ね、やりたいですね。
イズピーさんから投稿いただきました。はい、ヘイタッシーさん、オカリナさん、こんばんは。
こんばんは。
先日はご来場いただきありがとうございました。いやこちらこそ本当にありがとうございました。あの狭い空間、歌うさんワールドに浸れて私は良かったです。ね、みんな鼻すすって泣いてた、ね。
いやもうすごい泣き、もう全部泣ける話で。
ね、
うん、
そして、セッションでは恥ずかしながらプロの前で歌ってしまった。いや私そんなプロじゃないですよ。歌ってしまう、イズピーさんも歌ってましたね。あのなんとも下品な歌とかとかとか楽しかったですって下品な歌歌ってましたね。今年の夏の思い出はこれしかないです。やっぱそれだけね、うん、作り込むの準備とかもね大変だった。夏の前が夏前から準備していたので本当に夏の思い出だと思います。ね、さて今週のリクエストは、
うん、
カーリーサイモンのうつろな愛、
うん、
うつろな愛です、はい、中学生の頃聴いていた曲、大人だったなーって、中学生の頃からこれ聴いてたんだもんね、それは大人だよな。 カーリーサイモン懐かしいですね。俺この曲キャロルキングの曲だとばっかり思ってたんだけど、カーリーサイモンのね、オリジナルのヒット曲でございまして、知ってる方もたくさんいらっしゃると思いますが、これ知る人ぞ知る、実はバックでクレジットはないんですけど、バックのコーラスでローリングソングズのミック・ジャガーがコーラスやってるんですよね。カーリーサイモンのうつろな愛、イズピーさんリクエストどうもありがとうございます。カーリーサイモンうつろな愛、ラジオネームイズピーさんリクエストどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
灼熱のサマーサマーシリーズ、略してサマサマ、ラストフライデー略してラスフラー、今年の夏の思い出というテーマで皆さんからのメッセージをご紹介しております。一旦 CM 挟んでですね、まだまだたくさんいただいておりますのでご紹介バンバン続けるといたしましょう。お楽しみに。今年の夏の思い出、はあ、もうこのテーマをやると8月も終わりなんだなっていうことをもう私は十何年こう経験していてですね、あ、今年もこうやって夏が終わっていってしまうのかという一末のこの寂しさですか。秋が終わる時とか全然寂しくないのに、なんで夏が終わる時はこんなに寂しいんだろうね。
確かに。
これだから義務教育時代の夏休みが終わるっていう遺伝子なんだよな。なんかね。
なるほどなるほど。
自分の中に染み付いている夏の終わりって寂しいイコールで結ばれちゃう感じね。なんかこう、冬から春になるときはさ、期待に胸を膨らませるのに、なぜかこう夏が終わると、なんでなんだろうね、これ。 いっぱい秋でいっぱい飯食えるからいいじゃないかって思うんだけど、なかなか
確かにちょっとセンチメンタルになっちゃいますよね。
そうだよな、チメンタだよ、チメンタ、
チメンタ、チメンタ、チメンタになっちゃう、
チメンタになるね、確かに。あ、わかる、ね、
うん、
なんだろうこの夏の夕暮れのこのワイキキビーチ の、 あの赤い夕日が落ちていく感じのあのね、二人のシルエットが絡む瞬間、ね、よくわかんない。どうもね、夏の終わりってのは寂しい感じがするんだよな、ね、なんでだからこうやって総括したくなっちゃうんだろうな、
うんうんうん
うん、こういうことやるからなおさらそういう気持ちになってきちゃうんだよ。でもまあ毎年やってて面白い、ね、毎年やっててみんなそれぞれの夏があるからな、
ね、そ
うですよ、あ、面白いもんですけどね。さあ夏の、今年の夏の思い出ということで、はい、たくさんいろんな思い出がこうやって寄せられているわけでございますが、はい、メールでいただきました、ラジオネーム春尾。この人の大体思い出は大体脱いで終わってる。
て
それ夏に、まあ、
夏ですね、
夏に限らず、
まあまあ、限らずですけどね、
どうも、はい、どうも、ぬぎんゆう詩人、タッシーさんこんばんは。ははー、銀ゆう詩人は聞いたことあるけどね、ぬぎんゆう詩人って何やる人なの、ね、脱いで遊ぶ詩人みたいな、
あーなんですかね、
銀ゆうの優は遊ぶだからさ、
うんうん、
脱いで遊ぶ詩人、
詩人
ろくでもねえやつ。タッシーさんこんばんは。はい、こんばんは。京都の、
うん、
ぬぎん閣寺に行ってきた花岡さんもこんばんは。
こんばんは。
ぬぎん閣寺、
うわーすげーなー、建物までついに脱いちゃうか。
ぬぎん閣寺はすごいですね、国宝級だ ね、 ね、確かに ね、
ね
よくわかんないな。昨日のお給料はぬぎん口振り込み。春はっせ。なるほど、また銀の上にぬをつけてきたね。ぬぎんこ振り込み、前はぬぎん座とか言ってたから、
うんうん、うん、言ってましたね。
もう何かあるとこれだね。
ぬぎんこ
定期的にこれだよね。
そうですね、
ぬぎんこ振り込み、
ぬぎこみ振り込
み、ぬぎんこ振り込み料は 自前持ちみたいな ね、 ね、自己負担みたいな。ぬぎんこ振り込み、ハロース、うん、はい、
はい、どうも。
今年の夏もいろいろとありましたが、いろいろとありすぎてよく覚えてないっす。そうかそうか、いいよ、忘れてしまう。いろいろありましたが、いろいろありすぎてよく覚えてないっす、
うんうん、
個人的なことで言うと、
うん、
3週間前から、
うん、
ちょっとした理由で、
うん、
禁酒して、
え
お酒飲んでない、このクソ暑い中、
うんうん、
一滴もビールが飲めないという、修行僧のような毎日を過ごして、
すごーい、3週間も、
ノンアルビール飲みながら全裸になるのは結構大変ですね。いや別にそれは別にいいんじゃね。今まで何、じゃあ飲んだ勢いで全裸になってたの、
ああなるほどね、
ノンアルビール飲みながらでもやっぱり全裸にはなろうとしてるんだ、
ね、うんうんうん、
ノンアルビール飲みながら全裸になるのは結構大変ですね。大変ですねって、どう求められてもな。俺は別に飲んでも脱がねえから分かんねえな。あらまあ、なんだろう、
ね、なんか
ね、お体よろしくない、
この
肝臓、
ケージスコに
腎臓、
腎臓、あんうんうんうん、
愛情、
愛情、純情、
純情。なんか小泉今日子の歌みたいな、ね、
そうそうそうそう
そう、
あらら、
あら
ね、
これはちょっときついです ね、 ね、この暑いのにビール一滴も飲めない、
本当ですよ、3週間とか無理、絶対無理、
一番ビール飲みたい時期だ、
ね、本当ですよ、
ノンアルビールでなんとかして
ね、頑張って脱いでるんですね、
頑張って脱いでるんですねって、いやいやいや、頑張って禁酒してるんですねって言ってあげないと、で頑張って脱いでるんです、この人は頑張らないでも脱げるから、そこはほっといていいんだよね、
あ、そっかそっか、
そこじゃねくね。しかし、
お、
しかし、
しかし、
タイガースが、
うんうん、
あと一踏ん張りで3位に浮上という形なの、感じなので、
うんうん、
今夜も盛大に全裸の応援ボンバーします、かっこお尻。何これ、かっこお尻って何、
どういうこと、どういうこと、
意味わかんない、かっこ笑いとか、かっこ涙とかだったらわかんない、かっこお尻が意味わかんない、
かっこお
応援ボンバーしますかっこお尻。いやいや、すごく意味わかんない、かっこお尻が。
強烈だな、かっこお尻。
かっこお尻って、どういう状態言ってんだろう、
ね、いやもう、なんかすごいお尻向けてくるんですね。
そうだね、かっこお尻。
もうかっこお尻みたいな、もう。振り返ってお尻みたいな。かっこ
お尻がわかんない。
いやー、いやー。
やめて、このカッコ笑い。この間、前もなんかカッコ裸とかやってきたけど。カッコお尻はちょっとこれ、やばいですね。
いやー、面白いな、熱いな、いいな、面白いな。
なんかいろいろ。
すごい想像しちゃった、すごい想像しちゃった。
クレヨンしんちゃんも想像しちゃうの、ね、どうしてもカッコお尻とかになると。そう、ああいう状態のことをカッコお尻っていうのかなーって思うんだけど。ノンアルでよくここまでいけるね。
いや、素晴らしい。
さすがですね。
ね、さすがですね。
いや、素晴らしい、うん。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
またパンチ力あるな、これ。カッコお尻か。面白い。ありがとうございます。はい、さあ、続いてもメールでいただき、あ、こちら、掲示板。
うん。
掲示板に書き込みいただきました。
はい、
ラジオネーム、イラウ、イライラしていたナルトを取るな。イライラしていたナルトを取るな、
うん、
ナルトを取るなさんから掲示板書き込みです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
タスインスインおじさん。
スインスインしちゃった。
タスインスインおじスインスインスインスインコブヘイさん。タスインスインおじさん、おかわりん、こんばんは。
こんばんは。
はい、こんばんは。今年の夏は文字通りイライラしてました。
あら、
めっちゃイライラしてる、
うんうんうん、
これ俺もでもこれこれになったら俺も確かにイライラする。
おうおう、
猛暑に加え、まず猛暑なんだ、
う
ん、
はいはい、
猛暑に加え、うん、蚊取り線香でいぶされて弱った蚊が、
うんうん、
寝てる私の耳の穴にホールインワン。
わお、ホールインワンか。いやー、
これはいかんね。
いやー、
蚊取り線香でいぶされて弱って、もうヘナヘナになったヘタレの蚊が寝てる私の耳の穴にホールインワン。すごいですよ。
わお、
タイガーウッズさえ無理だったの、ね、この技は。
本当ですよ。
あ、
すごい。
相当ご立派なホールをお持ちだった
ね。ね、
すごいですね、猛暑の中。
いやだそれ。
鏡に入
ってる、ね、入るだけ、そばにいるだけで嫌なのに。それがホールインワイ。
想像しただけでもうなんか。
え、それ取れたんですか。
取れたんじゃないの、違うのかね。
もうね、だからそ書き出すのもさ。
取れなかったらもうこれ。
あ、ねえ。
さらに。
うん、さらに。
窓を開けて寝ていたら、うん、朝も早く、早から網戸に止まったセミが、
うん、
目覚まし代わりに大騒ぎ。しかも2日続けて。
うわぁ。
泣いていたのはたった一匹でしたが、破壊力抜群でした。
抜群ですよ、
それ。かっこ涙目。かっこお尻じゃないの。かっこ涙目。いやー、セミがうるさいのもね。
セミはやばいですね、本当に。
網戸だから。
網戸でね、だってもう目の前にいるわけですよ。
庭に植えてた木だったらまださ、
うん、そうね、
夏の風物詩でいいかもしれない。アミードはさ。
アミードやばいっすね、だって。壁じゃないから、アミードはやばいですよ。
これが目覚まし代わり、朝も早からね。もうめっちゃ早朝から泣き出すやついるじゃん。
あ、いるいるいる。
早えよ。
そう。4時5時台とかいる。
そう。そう。
なんでみたいな。今泣くみたいな。
あと夜中に、
ビッ、いる、いるいるいる。やたらフェイントかけてくる
ね。夜中にミーって言ってパタパタパタって言って。
うんうんうん、いる。
ね。あれはどうしたもんかね、ほんとに。
ね。
破壊力抜群でした、涙目ということで。あ、これは大変だったです ね。いやいやいやいや、心中お察しいたします、はい、ね。まあでもあまりイライラせず、
うん、
カルシウム十分取って、
ねね、
秋に備えましょう、
う
ん、ね、季節は移ろいま す、
うんうん、
ね、移ろな愛です。カーリーサイモン。カーリーサイモン、略してカリモンです。
あ、いや、
ね、もらい物でもカリモン、買ったものでもカリモンです。カーリーサイモン、素晴らしい、
ね
ね。そしてファックスいただきました、
はい、
こちらは、北海道から。
お、
すごいよ、
うん、
もう体育教師。
お、来ました、教師が。
教師来ました、
教師。
ラジオネーム DKDHKD、 でっかいの北海道、ありがとうございます。
ありがとうございます。
タッシーさん、オカリナさん、こんばんみ。
こんばんみ。
こんばんみ。今週も DKD、HKD の出番で、よーん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、
長い。
本日これから飲み会なので、サクッと投稿して出かけます。あ、じゃあもうお出かけになってるかな。 すすきの。
あ、
だよね。
ですかね。
だってやっぱり札幌だよね。
まあ、そうですね。うんうんうん、うん、
札幌じゃなかったっけ。
でもちょっと移動したんじゃない。
ちょっと、あ、そっか、ちょっと、
ね、転勤じゃないや。
そっかそっか、
そうか、こう変わっちゃったから、ね、うん、
これから飲み会なのでサクッと投稿して出かけます、うんうん、夏の北海道の飲み会か、いいなー、
いやー
これ、
いいっすね
ー。今週のお題、今年の夏の思い出ですが、やはりリオですかね、うん、そうだよね、うんうん、だって教え子さんがさ、旗持って、ね、ほんとでかいかったね。
でかかったです、見ました見ました、
後ろ選手、
うん、
ねえ、あんなすごい人と知り合いなんだ ね、
うん、
教え子さんなんでしょ、
うん、
いやびっくり、めっちゃでかいよね、
うん、
結局未だに時差ボケ状態なんですが、そのくらい見ていました、
うんうん、
もう深夜だったからね、
うん、
もう本当に深夜に見て、もうなんかこう眠いって言ってる人がいっぱいいた今年のオリンピックはね、うん、もうずっと本当にそんな感じだったけれどもね、6月を夏というのであれば、
はい、
6月を夏というのであれば、うんうんうん、初夏という感じですが、歌い人語る様の北海道ライブが無事終了したことですね。行きましたね。
そうですね。
行きました、はい、彼のライブね、
うん、
俺だ俺だ俺のライブだ、ありがとうございました、その説は本当に、いやもう北海道でもリスナーの方が来てくださったり、
ね、
去年見てくださった方がまた今年も来てくださったり、3年連続で見てくださった方が3年連続で銀時計のが当たるというね、
ね、ありましたね、
もう本当に楽しい北海道旅行ツアーでございましたけれどもね、今年のライブ良かったですよってありがとうございます、10月に再演ということで、期待していいんじゃないかと思うのでございます、いや期待してください、
はい、
まだ見てない方、もう一度見たい方の参戦お待ちしておりますと、
うん、
嬉しいじゃないですか、じゃあ告知、告知います、今目が泳いでチラシを探してしまいました10月29日土曜日と30日日曜日ですよ、中野鷺宮のジャガイモ村ですよ、
うん、
もうこれ2日間だけですから、
うん、
もうぜひぜひ皆さんお見逃しないように参戦お待ちしております、ね、
はい、
ということで今週もとっちらかしてしたっけしたっけ
したっけ
したっけ、ね、ということで今週もとっちらかしてしたっけしたっけの部分は多分コピペだね、
コピペコピペって
コピペだね、うん、まあでもね、北海道からわざわざ、
ね、本当に
そうだよ、だからね俺も思ったの、
うんうん、
今年の夏の思い出、
はいはい、
北海道6月を入れるか入れないかっていう、うんうん、でもまあ何をもって夏というかはもう、
まあそうです、ね、人それぞれですよ、
自分次第ですから、
う
ん、
そうです、そうです、
俺の中ではね相当夏だったね、これで夏が始まり、
うんうん、
ゴーストバスターで終わった夏みたいな感じ、ありがとうございました、飲み会
ね、
お帰り気をつけてください ね、ラジオネームグリドン、これラストね今日ね、
はい、
ありがとうございま す、メールでいただきました、タッシーさん、オカリナさん、こんばんは、
こんばんは、
こんばんは、今回の台風おかしな動きをしていますね、
うん、
そうだね、あんまりおかしな動きをしているもので、
うん、
私は今回の台風を変態台風と呼んでいます、うん、もう深刻なんだからいろいろお願いしますよそれお願いしますよ、もうそうそう、
うん、
そうそう、先月の放送で、
うん、
ボージャックホースマン、
また言ってくれるんですか、嬉しい、
ボージャックホースマンでオカリナさんが、うんうん、ステファニー役だけでなく、
うんうん、あ、そうですよ、船長も、船長も
女船長役でも出演されていると聞いたので、
はい、もう一回見直した、
もう一回見返しました、
ありがとうございます、さすがです、ありがとうございます、
女船長、
そうです、
確かによく聞くとオカリナさんの声ですねでも何も言われなかったら全然気がつきませんでした、すごいね、
多分
花オカリナではなく女船長になりきっていたんですね、すげえって思いました、オカリナさんに声優の才能を感じました、
ありがとうございます、
すげえ、
ありがとう、
すげえことになってる、すげえ、ど褒め、
あ、ありがとうございます、
褒め殺しだよこれ、
ありがとうございます、
褒め切るされてる、褒め切る、
もう嬉しい、
ね、
はい、
オカリナさんに声優の才能を感じました
ありがとうございます、もう
恐縮しちゃうねこれ
ね、もう本当に
嬉しいね、でもこんな
嬉しいです、
これよ、こんなによく聞いてくださってるなんてさ、
ね、本当ですよ、
もうほんと声優冥利につきますよ。
はい、ありがとうございます。
ありがとう、ね、私からもお礼申し上げます。
ありがとうございます、
う
ん、
もう本当にね、いろいろ仕事をください。
はい、
花岡に
待ってます。
もう最近もね、仕事がポシャったばっかりなんです。
まあね、オーディションに落ちるのはまあしゃないんです、もう、
ね、それはね、それをこう乗り越えてやってますんでね、はいはい、もうぜひぜひ、ね、私に仕事をくださった後、
うん、
あと、
ね、ね、そうです、両方ともお待ちしておりますよ、ね、
花岡に仕事をよろしくお願いいたします。もう頑張ってますからね、はい、うん、さて今回のテーマ、
はい、
今年の夏の思い出ですが、ビールを飲みながらテレビで高校野球を見ていたのと、
うんうん、
ガリガリ君が2回連続で当たってしまい、
うっそー、すげー、
うわー、マジで、
え、それすごい、
え、こんな、
ね、そんな確率、
こんなクソったれの世の中でそんないいことが
ある、ね、わお、
ガリガリ君が2回連続で当たってしまい、
いいの、
30分くらいの間にガリガリ君を3本食べてしまい、お腹の方も当たってしまったぐらい、お腹の方も当たってしまった
3本はさすがにね、ガリガリ
君すごいな、お腹の方でもヒットエンドランだ、これ、
わー、すげー、
やばいね。そうか、だから1回食べたら2回連続で当たってもらったから、ね、当たって30分くらいの間にガリガリ君3本、ガリガリ君3本はさすがに無理だな、これ。
結構ですね。
ねえ。あと、ポケモンを探して街をうろうろしていました。去年の夏だったら一人海水浴に行ったり。あ、そういうことしたの？エヴァンゲリオンを耐久で見たり。と、いろいろネタがあったんですけどね。以上、まだまだ俺たちの夏は終わらないぜって感じのグリドンでした。
かっこいい。
俺たちの立ちがわかんないんだけど、まだまだ俺たちの夏は終わらないぜって感じのグリドンでした。いや、青春時代だな。ねまあでも確かにまだ暑い日が続きそうな気はするけどね、
う
んうん、まあ、お天気あんま良くなさそうだけど、ね、
うん、
でもまだ8月は数日あるし、ね、
そうですよ、
うん、最終金曜日っていう割には早いよな、まあま
あ、確かに
今月の最終は、まあ、そう考えるとね、
うん、まだ終わってないっすよ、
終わってないじゃんって、
さすや、お前まだ終わってないっすよ、
ストップザシーズンインザサンですよ、何を言ってんだ私は、うん、皆さんどうも投稿ありがとうございました。CM を挟みまして、ミワラブコさんの酒場のローズマリーにお答えする生歌をお届けしようと思います、はい、さあそれではですね、はい、恒例の無伴奏独唱エンディングの生歌のお時間でございますが、はい、今日は先ほどね、投稿いただきましたラジオネーム、三輪デブ子さん、
デブ子さんからね、
今日は
デブ子さん、ね、今日デブ子さんですから
なんですけどもね、はい、美意識を高めるために、うん、酒場のローズマリーをリクエストということでございまして、うんうん、
はい、
酒場のローズマリーはあのポニーというグループの時代からずっと歌ってる曲なんですけれども、うん、なんていうかこう自分のオリジナル曲っていうのは結構物語的な歌が多くてね、うん、それでなんかこう登場人物をこう登場させてその主人公を取り巻くいろいろ時代的ないたずらだとか、社会的なことをその登場人物になぞらえていろいろ歌にしていくっていうことをよくやってるんですけど、うん、
はい、
他にもいろんな主人公が私の歌には登場してきて、その中でもローズマリーはすごくたくさんのお客様から、うん、支持をいただいてるとか評価いただいていて女性のファンが多いのね。
そうですね、うんうん、私もすごい好きです。
女性のファンが、うん、すごくこのローズマリーを気に入ってくださっていて、ローズマリーを想像して、
うん、
一回ね結婚パーティーがあったんです、はい、結婚パーティーで我々招かれてポニーが招かれてですね、はいはいはい、ローズマリーを絶対やってほしいって言われて、でローズマリーを意識したウェディングドレスを着て登場したっていうことがかつてあったぐらい、でこうその人その人に一人ずつローズマリーのイメージってどうも違うらしくて、一回居酒屋でね打ち上げの時に聞いたことあるんだけど、皆さんね全員違うキャラクターなの。なんかこう切符のいい女っていう人もいれば、おしとやかな女っていう人を想像してる人もいて、皆さんなりに違っている。でラジオで歌うのはあんまりないんでね、ぜひ今日は皆さんなりに皆さんなりのローズマリーを想像していただいてね、時代に翻弄された一人の女性の物語でございます。酒場のローズマリー、今日の生歌はこちらを聴いていただきたいと思います。星が斜めに傾く季節が 来ると思い出すのは無邪気なあの娘、年の頃は多分おそらく生きていればまだ二十歳、それこそあの子はローズマリー酒場の恋人、男どもの求愛は迷子のごとく、彼女目当ての客も後を絶たず、持ち前の笑顔と美貌と愛嬌で財布の中を空にさせて、見とれるほどの立ち振る舞いに誰もが恋した、あのつまらぬいさかいに巻き込まれてしまったのか、この国の政治が慌ただしくなければ野蛮な目に遭わずに済んだのに、別の人になりすましては名前も伏せて、身の上を隠しながら暮らしてる、風の噂はどこに吹いている、逃れる道、希望の道、か弱き乙女の行く末に光を与えたまえ、面影を残したまま今夜もまた店のランプにオレンジの火が灯る、ソファーにほのかな香水の匂い、かぐわしく揺れて漂い、まさしくのに咲くローズマリー酒場の恋人。思い出という花言葉、そのままに今もどこかで綺麗に咲いている。もしもふらりと戻ってきたなら、両手を広げてお帰りと迎えてあげよう、ローズマリー酒場の 恋人まさしくのに咲くローズマリー酒場の恋人ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
今日は時間がありましたので、ね、もうたっぷり余裕を持って、いつものライブもこれぐらい結構ゆっくりだもんね。お前時間気にしながら歌う歌じゃないからさ、まあ、
そうです ね,
ねえ、まあまあよかった。最初の方よく音程がよく分かんない、あれあれあれみたいなあその辺はもうご愛嬌ということでご容赦いただいて、まあ物語の歌、ね、酒場のローズマリー聞いていただきました。恐縮でございます、はい、10月29日、うん、30日ね、まだまだ予約受け付けております。もう本当に見逃さないように皆さんぜひぜひよろしくお願いいたしま す,、うん、ます予約受付中でございます。はい、そんな感じでね、今日も4時間、うん、
ね、
浴衣オカリナとやってまいりました、yes。 はい、トワイライトアベニュー767金曜日、お相手は私エキサイティングボーカリスト歌い人語ることタッシー田代、そして
あなたのオカリナになりたい花オカリナがお送りいたしました。
それでは皆さん良い週末、残りの夏休みをお過ごしください。また来週夕方4時になったらお会いしましょう、はい、せーの
バイバイ。